二世代ターボの新お酒に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。浅草の東洋館の楽屋からですけれども、
今日もね、お送りしております。
どうですか今日、ね、めちゃくちゃお客さん多いらしいですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、そうでもいいから、
まあ、花見の季節ですからね。あ、もうこの楽屋からもうすっかり春の陽気の、こうちょっとふわふわふわふわした、
ね、もう浅草めちゃくちゃ人多くなってるじゃないですか最近。陽気が暖かいからか、
それはもう旅行者とか来てる。
いや、もうめちゃくちゃ多い。何もかっていうぐらいのことは飛び交ってますからね、本当に。いや、だからかなんか知らないですけど、この間コンビニかなんか行ったんですよ、うん、コンビニ行って外人多すぎるから、うん、俺も外人扱いされて、うん、サンキューって言われたんです、会計した後、うん、いや俺日本人だけどって思ったから、
うん、別にいいじゃん。
いや、サンキューって言われて、うん、いや俺日本人なんだけどなと思って、
要はウェルカム。
いやいや、麻痺してんだよ浅草のコンビニが、うん、とりあえずサンキューって言ってもいいんだ
って言ったら間違いないんだ
よなんかありがとうございますっていつも言われるの、うんじゃあもう多いからかと思って。
もういよいよ春ですよ。
違う、今日ゲストいないんすか。
今日はゲストいないね。もうみんな花見行っちゃってるから
もう浅草の東洋館なんですか。だって師匠とか呼べたんじゃないんですか。
師匠なんか呼べたいけど、そんな急にはね来れないんだよ。うちはもう取っ手出しだからね
もうまあ、じゃあ今回ね2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
昨今のお花見事情のコーナー。
いいね、季節柄いいね。
昨今のお花見事情ってだって、
いや、お花見事情もね、コロナ前とコロナ後じゃだいぶ変わってきましたからね。
そうなの。
そう、まあ、最近やっと戻ってきたけれども、やっぱコロナの間はね、お花見なんかできない。
まあまあまあ、できなかったですからね、我々ずっとこもってましたから。
だからね、もうほらみんな浮かれちゃって、ね、やっとこうお花見もできるようになったから。我々が漫才局入った頃のお花見って毎年やってましたけれどもね。
やってた
ね。でもね、やっぱりね、それ師匠が主催してるから、だんだんだんだん師匠の数が一人減り、二人減り、はいはい、桜の花のようにだんだんみんな、
やめろよ、
みんな散っていったからさ、だんだんお花見を主催する人もね、
なんか綺麗な話になってんの、
ね、お花見を主催する人もいな
かった。はいはいはい、まあ確かにそうですよね。大体師匠方が主催して、師匠方がそれぞれなんかいろいろと持ち寄ってくださって、
うん、チャンス師匠
豪華なね、花見になってましたから、あれは。
地田師匠とかね。
はいはいはい、はい。
で、ね。球児師匠とかみんな、
そうそうそうそうそうそう。
なんか用意とか食事とかしてくれて。
だって、お重みたいなのが出てた時もありましたもんね。
そんなのあったっけ、お重なんか。
なんか三段重ねぐらいなかった。カツサンドとか入ってる。
あ、それはカツサンドは、ほら、手品の。
はいはいはい。
江戸手綱で、
ね。はいはいはい。手綱ね。
手綱の師匠が、うんうん。うんうんお花見行った時に、師匠今日お花見するんですよと、じゃあ俺も行くよって言ったんだけど、で、来たら、なんかしょぼい乾き物ばっかの間で、それを見て師匠が、なんだよ、こんなもん、お前、しけた花見じゃねえか、こんなもんよ、って。わかった、じゃあちょっと待ってろ、って、なんかどっか電話して、
電話して、
じゃあ、そのでかいサンドイッチ、カツサンドかなんか、の、あれを出回してくれたんだよ、頼んでくれたんだよ。
そうなんだ。
その次の年はもうちゃんと予約してあって、若手がその箱を取りに行ったりしたのかな。結構師匠のおかげで、だから結構にぎやかに盛り上がったりしたね。
いや、すごいっすよね。
でもね、
だって大体一発ギャグして、こうキラーコンテンツ大和田さんとか、
あれは お盆師匠がその時その場でやっぱりみんな若手なんかちょっと盛り上げろとか言って、はい、よしなんか面白い一発芸一発芸つかなんかやったやつには、はい、あの賞金出すとか言って、はい、そんでみんなで張り切っていろんな一発芸をやったんだよ、はいはい、そしたらあのキラーコンテンツが、はい、その長谷川くんとかが、はい、あのアルプスの少女ハイジの、はい、クララ立てたアルプスの少女だったかな、はいはいはい、の真似してそれが一番受けたんだ
よ。いやそうなんだ。
そうその時あの長谷川くんが受けたの受けたっつかね、はい、あいつずるいんだよ。何がパンツ脱いじゃったんだよ。
いやまずいじゃんそんな。
それがなんでまずいんだよ。別にいいじゃん。
パンツ脱いじゃったらまずいじゃん。
別に全然構わない。
表で脱いじゃったらやばいで
しょ。酔っ払ってるからその時は別に何でもいいんだよ。すいませんで謝れ。別に舞台で脱いだらまずいけど。
いやいや舞台で脱いまあどっちもまずい。
舞台で脱いだらまずいけど公園の中で脱ぐ分には別に構わねえんだよ。
公園まずいだろ。
そんなもんあちこちでそんなやついっぱいいたんだ
よ。いや確かに、ね、
当時はいたんだよいっぱい。
確かに
酔っ払っている
よいるよ。
そんなもん
上野公園とかだってもうめちゃくちゃいるもん。大体みんな上半身裸だよ。
一日に出してたやついっぱいいたんだよ。また本職の普段本職やってる露出狂のやつが、はい、勝負上がったりだなって言ってた。
いやいやいや何誰と話して
んの。とりあえずね長谷川君がお金もらったんだよね。 あれ羨ましかったな。1万円
1万円もらったの。
そうだよ。だからお前張り切って出しちゃったんだよ。それ1万もらったら張り切るよ。
まあね
え。
すげえなぁ。
何もしないよ。
そうだよね。
1000円2000円じゃお前ケツの穴出すぐらいだよ。
いや十分だろうよ。
当たり前だよそんなもんね。
1000円ってどこまで出してんだよ。
だって昔はね、でもね、あのそういう花見といえばね、昔は若手がね、
はいはい、
朝からお前今日花見、
はいはいはい、
場所取ってこいって言って、あの場所取りが大変じゃん。
でシーズン晩までいますから
。シーズンとなるとさ、もう朝から他の新入社員のやつらもさ、あの頃サラリーマンのやつらなんて、あは 初めての仕事だったらさ、花見の席取りだったからね、場所取りだったからね。
そう
だから新入社員がみんな朝からさ、桜の木にさ、そうそう、よさげなところでね。
ダウン着ながら。
よくテレビのニュースなんかで、
ね、そうそうそう。
だんだん、朝からですかって、そうなんですって、一応場所取りやらされてるんです
よ、大
変ですね、なんて。晴れてないけど雨なんか降ったら最悪だよ。
本当だよね。
もう予定だからしょうがないからさ。でね、その時に俺あこれすげえなと思ったのが、場所取りしてるとさ、やっぱやからみたいなのが出てきて、こんなとこお前っつって、ちょっとあここ空いてるねっつって勝手に来て、あそれ僕らと何言ってんだお前、そんなに一人ででかい場所取れるわけねえだろうとか言われて、
いや怖い怖い怖い怖い怖い、やっ
ぱ取られたりして、場所取りがね結構割り込みとか結構問題、
マジか。
そうだからね、それをね解決する、すごい画期的な手段、場所取りをホームレスに頼むっていう。レジャーシートシートがベーって、はいはい、ブルーシートね、はい、レジャーシートで、はい、だでホームレスに頼むんで、うん、ホームレスにいくらかもちろんタダじゃないよ。
ああそういうことね、はいはいはい、そういうことね。そん
なの当たり前だよ、うん、ちゃんと金払うとホームレスだって働いてんだから、
はいはい、いやホームレスって働いてんのか
よ。やっぱ 100円200円だそ
れ。いや安いな。
いいんだあいつらそれで。
いやどうい
う、まあ2000円とか3000円出したらいいな、はいはいはいはい、それでしたら、あ分かりましたみたいな、はい、でまたさこう人間の差がで、はい、そのサラリーマンとかなんかが場所取りしてると、
はい、
特に女の子なんか舐められるじゃん。
はいはいはい、
姉ちゃんごめんよ、ちょっとここ開けてくれる
か、はいはいはいはい、
なんて言ってんじゃん。
なるなる。
ところが、
うん、
ホームレスが、
うん、
レジャーシートの真ん中座ってると、うん、誰も寄ってこない。
確かに。
むしろちょっとこう、うん、
はいはいはいはい、
喧嘩ができる
みたいな、はいはい、風下になんて見たくないもん。そうそうそう、
終電電車の、酔っ払いのブーって言った
時に周りがいなくなる、いなくなる、あれ
あれと同じような感じで、
はい、
いなくなるみたいな感じ、
うんうん、
だからね、すごい絶対場所は取れるんだよ。
は
あ、しかもホームレスだから、その公園を普段根城にして
る。すげえ。
まだいい場所を知ってるんだよ、桜の綺麗な場所。
桜の木の中でもこれ一番咲きますよっていうところか。
トイレに、しかもトイレに近い
はいはい、トイレに近い。
そうだお前、師匠なんて小便近いんだからさ、頻尿なんだからさ。
笑っちゃうな。
まあ飲んでくると関係なくなってきちゃうんだけどね。はいはいはい、もうその辺でしちゃえよって、
はいはいはい、
桜の木の下でいいよなって。
はい。
平気で多少
すんだけど。ダメだよ、マジで。
でもそれでね、でも、うん、ホームレスはすごいよ、本当に。それで、あ、どうも、ありがとうございますだったー、って。それで何時頃終わりますよって言ったら、2時間ぐらいしたらって言ったら、あ、じゃあそれその時間にまた俺ら来ますよって言って来てくれるんだよ、ね、で来てくれて、で、あ、すいませんって言って、で片付けようとするんです。あ、いいからいいから、その辺もそのままそのままそのままそのまま帰ってください帰ってください。要するにそのま まなんない。もうお酒も食い物も、もう一切片付けないで、
あ
片付けましょうって、あいいっつって、
はいはいはいはい、
一切片付けないで、
もうそのまま食べ
る、ね、そのまま本当もう、でもちろんビールと缶ビールとかさ、
はいはいはい、
お酒とかい
っぱい、まあまあ余るもんね、あれね。
じゃそれはもうホームレスがごっちゃんだよ。
確かに、だって焼酎とか、うん、割物とかもめちゃくちゃ買うから、めちゃくちゃ余るんですよ。
もう絶対余るん
で、あれを最後、大体また新人若手が持って帰んなきゃいけないのよ。め
んどくさいんだよ、それが。
家に焼酎あっても使わないしさってなるのよ。
だからそれが、それをね、すべて解決するんで、
ホ
ームレスが。で、食い残しとかも、そのね、フードロスっていう。
そうだわ。
あいつら、あいつらそれをきれいに片付けてくれる。
SDGs だ。
そう、つまみとかね。
はいはいはい、
あのスーパーで買ってきた。
そうだね。
お惣菜類とかさ。全部そのままで我々が片付けておきます。
確かにその後食べた方が綺麗ですね、ゴミ箱あさる必要ないし、
我々が片付けておきますから、多分食べるんだろうね、
う
ん
う
ん、
そうでしょう、絶対、うん、
で、レジャーシート、
うん、
それだって、
うん、
もうこれも我々がやっておきます。
そういうことね。
1週間ぐらいしてから隅田公園行ったらさ、木の枝のところにさ、漫才協会って書いてあるレジャーシート、あれうちらの、みっともねえなあれっつって、ホームレスが屋根にしてる。
綺麗になる。4月になると綺麗になるじゃん。すげえな。
だってホームレスなんかすごい、あの時期が一番稼ぎ時だったんじゃないか。忙しいんですよ。
そうだ
ね。明日はまだこれどうだ、メモ帳なんか持ってきちゃって。
ま
あ、そんなに一生懸命だったら働けよ。
いや、そうでしょう
よ。スケジュールびっちり書き込まれたスケジュール帳
も。いや、4月、3月末から4月がもうめちゃくちゃ忙しい。
1年分稼いだんじゃないかな。
いや、どんだけだ
よ。それで食料とか酒とかも全部結構
ね。まあ、酒は日持ちするもんね。別にだとあるもんじゃいいもん。
結構よ。ご機嫌さんでいつもやってたもん。
そうだよね。
なんかいっぱい朝から引っ掛けてんなと思ったら、多分残り酒だ。
いや、そうでしょ。
そうだよ。
すげえなー。花見なんてでも最近行ってないもんね。
だからそれコロナからもういなくな
る。そうだよね。
と漫才協会について言えば、もうそういうのもほら、わっぱ若手はさ、
うん、
やっぱ買ったらいいじゃん。そんな花見なんかいいですよ。
そうね、そうね、場所取りなんてしないもんね。
しないし、そんな。年寄り師匠とかさ飲んでもさ、別にそんな楽しいもんでもねえしさ。
師匠と飲んでも楽しいですけどね。
嘘つけお前。花見なんか一回も来なかったよ。何言ってね、偉そうに。なんか花見なんか来ないじゃん、飲み会も来ないし。
いや、飲み会はたまに行ってましたよ。だから将軍とか行ってた。
びっくりしますよ。
将軍行ってたじゃん、そうだって。将軍とか。
くっそまずい焼肉屋、
ね、いえそれは言わないけど、
いやあれくっそまずい焼肉屋ね、あったね。でもその時はね、そのあの頃はよく師匠がね、
そうそうそうそう、
飲み食いさせてくれてたんだ。やっぱ数が減ってきたから。
いや、だから一回あったじゃないですか、師匠方が我々、かなんか居酒屋連れてってもらって、うん、なんかやっぱりその当時若手が入ってくるっていうのはなかったから、めちゃくちゃ若い新人が何人か入ってきて、師匠方が連れてってくれて、12人ぐらいで、師匠方4人、我々中堅4人、新人4人ぐらいで飲み行ったじゃないですか。飲み行った時に新人がめちゃくちゃ師匠方が基本しょっぱな頼んでくれるじゃないですか。で、好きなもん頼んでいいよって言いながら、我々、あ、大丈夫ですって言いながら待ってたら、船盛りが来て、パスタの揚げたやつが来て、
あ、小坊師匠が連れたやつ
だ。そう、で、師匠、って、頼んでないよみたいな話になって。
師匠介とかいたんで。
そう、で、誰か頼んだって師匠が聞いたら、一番若いやつが、あ、僕頼みましたって。
しかもそれも派手なさ、
そう、
なんか結婚式の披露宴で来るようなさ、なんかパチパチパチパチ花火。
あ、そうそうそう、そう、そう、
花火がついたってさ、なんか派手なの持ってきちゃってさ、もうびっくり、俺もびっくりしたもん。
刺身も船盛りだよ、だって。
そうそうそう、ちょっとびっくりしちゃってさ、これさすがにお前これ若手が頼むか、さすが俺らでもさ、
そう
ちょっとびっくりした
ことある。でそれでさ、まあ、結構その後師匠方が頼んでくれてさ、来て、みんなで食べて、で師匠方もその頃まだっていうか、まあ、割ともう丸くなってたから、いやまあいいよ食べたければどうぞみたいな感じになりながら、まあ僕らが若い頃だったらもう結構大変なことになってたよねって笑い話してたんですよ、全部食べて、食べてっていうか、こう、みんなで食べ終わったぐらいの時に、若手のね、 テーブルパッて見たら、うん、まだ残ってたんですよね、うん、船盛りとかが
結構残ってたね。3本ぐらいは残ってたね。
あ、それで
加減知らなくて頼んじゃった。
そう
普段食えないからって思って張り切っちゃったんじゃないので
、若手の一人がね、うん、もうちょっと食べられませんって言ったら、翔介さんが小声でお前絶対口の中に入れろっつって切れてんのが俺印象的で
残すなってことでしょ。
そう、全部口の中に入れろっつって、うん、すんごい怒ってで、怒りながらも翔介さんはちょっとずつ手伝ってあげてたのを見てて、優しいなと思って。
そうだよね、
優しかった。
あんなに頼んでいて食えない
んだ。そう、食えませんって
言って、何言ってんだよって
、ね、いや、あれはすごかった。
俺だったら食ってた、必死で。
いや、川崎さん勝つかなんか食べ
必死で食ってるよ。こんな残すなんてとんでもねえはずだよ。とんでもねえよ。
北千住のところで
白石先生
打ち上げに連れてもらって、ね、僕も大盛りでみたいなこと言ったら、とんでもない大盛り来て、
本当にこれはすごいよな
んて。いや、でも食べましたよね、川崎さん。全部食べた。
食わなきゃしょうがない。
そう、
かつて白石先生見てんだもん。
そう、
川崎君これ頼んだんだから、やっぱ最後まで食べなきゃ
ダメ
だ
もん。そう
必死だ。苦しかったよ。
いや、あれ苦しいよ。だってもう出るんじゃないかっていうぐらいもう必死に食べてんのも伝わったもん。
ギャルソリじゃねえんだからさ、そんなにあんなでっかいデカ盛りなんてそんな食えねえよ。
でも終わってさ、最後食べ終わってさ、食べました、終わりました、じゃあ行きましょうか。じゃなくてさ、川崎さん全部食べ終わってから、すいません、お帰りくださいってさ、
そそう、ね、
店内爆笑糸渦に包んでから帰る。さすがだわ、あれ。
血をつけなきゃ
しない。いや、あれはさすがでしたよ。
爪痕だよ。当たり前だよ。
今でも印象
残ってる。その辺の若手じゃねえんだ
よ。いや、そりゃそうよ。
飯行く。で、あげくの、あいつらさ、小星師匠との飲み会、初めて、あの時初めてだったんだね。
いや、そのね、
朝日さん、ね。そんであんなにいっぱい船物だとか頼んで、あげく、小星師匠が、ちょっとみんなで記念撮影しようって言った時にさ、はい、その若手のそいつ頼んだんですけどいなくてさ、はい、あどこ行ったったら、あ、トイレ行ったみたいですね。そいつのだけで、そいつのトイレ待ちだよ、
はあ、最悪だよ、ね、
そうだよ。それでやっと、
ね、
それでやっと出てきて、あ、すいません早く来いよって言って行ったら、なんかタイマーでシャッターセットしてて、
はい、
そいつがシャッター降りる瞬間にカメラの前横切る
っていう、はい、いや、あったな、そんなこと。
でも あいつなんかもうすぐやめちゃったでしょ。
やめた。
なんだあれ、
すぐやめた。
どんなの
いるよ。あの飲み会を最後に多分でどんな顔かもう覚えてないもん。
その頼んだことしか覚えてないな。
そう、なんか若手4人ぐらいがなんかもうすんごい量頼んで、あそこにいた多分4人は多分誰一人として残ってないんじゃない。
それで爪痕それで爪痕残そうと
した。いや、どんな残し方。
まあ花見もね、まあだからもう亡くなったし、俺そんなに花見好きじゃねえからな。
いや、俺もそうよ。寒いの嫌なんだもん。
いやいや、寒くなくたってそんな桜の花見て綺麗かなと思っちゃうんだよな。
まあ綺麗は綺麗です
よね。綺麗だけどなんか写真で見るみたいな感じするじゃん。
まあ、なんていうの、そのまあそうね、
別に、うん、だったら別に普通にチューリップ
な
のかなとか。
結構いや、チューバーそうっす、うん、別に。まあでもだからどれも綺麗は綺麗じゃん。
中には桜命みたいなやつがいるじゃん。いつ咲くのかね、今年はいつ咲くのかねなんて、ほら予報士のさ、桜開花宣言みたいなさ、一生懸命、あ、宣言いつ出るのかなとか言ってるやつ、
はい
る
じゃ
ん。そんな気になるかねと思っちゃった、はいはいはい、桜が、はい、あれほら九段のあそこの、なんとか標本木じゃない、
はい、
なんかあれが花開いたら、はい、開花宣言みたいな感じでしょ、
はいは
い、うん、いつ咲いたっていいじゃん桜なんかよ、はい、みたいな。
そうね、いますよね、ま
あ、綺麗だけどね、確かにね、あそこの皇居のところのね、
うん、
重ねが藤だっけ、
違う、千鳥ヶ
淵、千鳥ヶ淵
なんだそれ、重ねが
藤、千鳥ヶ淵ところとかさ、
うん、まあ、あの中目黒のね、あの目黒
有名だよな、
そう、すごい綺麗、
まあ、ライトアップとかしてあってな、
そうそうそう、大体もうみんなあそこでもはしゃいで帰ってくけど、
でもあれデートコースとかだったらいいかもしれないけどさ、
うん、
みんな男同士で行ったってしょうがねえんだもん、
まあ、男同士、まあね、でもだからその吉祥寺とかでさ昔よくやってたけどね、
俺昔吉祥寺でかみさんとさ、
うん、
井の頭公園ちょうど春先かな、うん、あれなんだライブかなんか出てかみ、うん、さんがちょうどそれ見に来てて、
うん、
それで帰り、あ、この時期井の頭公園ちょっと見に行く、ちょっと寒かったんだ確か、井の頭公園って桜の名所だから、
あ、そうそう、
で7時過ぎだ、7時8時過ぎぐらいだったかな、うん、行こうよって言ったらさ、ね、吉祥寺って文教都市だから、
うん、
あんまり派手にこうわーっとカラオケしたりとか、
うん、
それ騒いだりできないんだよ、あんまりライトアップとかもできないんだよ、割とおとなしめくしないと、だから割と団体 普通ほらあの桜の花見のやつわーってでかい声出して、うん、騒いでるじゃんみんな、うん、もう気象だとそういうことができないんで、うん、でなんかそれぞれ団体で小さく声を見ながら、うん、ボソボソボソボソ話してんで、うん、それで明かりだってろうそくの火みたいな、うん、
ああだってあれ民家近いもんね井の頭公園
見たらびっくりするよ行ったら、俺最初避難民が来たのかと思ったもん、うんだから災害にあった避難民が公園に避難してきたのか
ろうそくで
本当そんな感じ
静かに
そう静かになんかし
ボソボソと喋りながら
暗い感じするんだよ
テントみたいなのあって
暗い感じがしてさ神さんと「なんか被災者みたいだよね」っつってさ
面白い
あんなあったけど、まあ、昼間だったらもうちょっと明るかったかもしれないけどね
ああそういうことね
あれから行ってないな花見ってたらそんなところかな覚えてることったら
まあそうね井の頭公園でよくやったな
うん
マジではしゃぎましたよ
あとエピソードって何か花見のエピソードとかあるかない
やでも大体井の頭公園で俺も騒いで酔いつぶれて、うん、もう風邪ひくっていうパターンしかなかった
酔いつぶれてそんなにそこまで酒飲んで
いや酒飲むのよ大体でなんか、うんなんていうのガムテープとか余ってるじゃん。だいたいシート取るで、うん、あのガムテープで体中ぐるぐる巻きにしたり
とか。学生の
時代。そうそうそう。若い頃ほんと二十歳ぐらいの時だから、うん。もうみんなでそのままこうやってコロンって
した。別に酒飲むんだったら別に花見でなくても飲めるじゃん、
そ
んな。
まあでもみんなやっぱりそういうイベントもんが好きだから、うん、もうとりあえず花見だっつってやってましたけどね。まあ自分はね、なんか花見は確かにほんとその時ぐらいしかないから。うん、外で飲むっていうだけだって高揚感がね、
うん、俺別にうちの近所に児童公園があってそこの桜、うんうん、まあかみさんと二人で行くぐらいでも十分だけどね、うん、
まあね、
あ綺麗だったねとかって言って
福井とか地元の方ってどうなんですか？ なんかすごいところありそうじゃん。
なんかあるんじゃないの？俺は知らないけどあんまりね、
うん、あんまり、ま
あ、あると思うよ。だって俺高校の時なんて花見に行くわけねえじゃん。
まあね、そうか。
あんなもん、花見なんなもん、じいさんのあれだよ。あんなもん、いいや、みんな別にどこでも見てるじゃん、みたいな感じ。わざわざ行かない。金ヶ崎とかいろいろそういう有名な山はあったよ、確かに。
まあ確かに、
うん。でもわざわざ行かない
わけね。確かに。
酒飲むわけでもねえし。
あ
普段別にね、いくらでもそんなのわーわーやってりゃいいんだから。
ああ、そう。でも最近になってもうでもさもうその満強でもないしさ最近どうやって飲んでんだろうね花見客
で行きたい人は行ってんじゃねえの。
やっぱりでもここでどんちゃん騒ぎはみんなすんのかな今でも。
どうなんだろうねやりたいやつやるんじゃねえの。
いやもう飲み方変わってないんだじゃ
あ。まあ上の声とか行ったらやってるやついるんじゃない。うんよくテレビとかでよく昔必ず花見室アニメなんか見てるとね、頭にネクタイ、
ああ、
ってやってる、
はいはいはいはい、
あんなの見ないけどな、
はいはいはいはい、
やってるやついるのかもしれない、
ね、あるある、
うん、
いやもうないでしょうね。
飲み会とかをね、そもそも嫌がるんだよ最近の人は。だって送別会だ、新入生か、新入社員歓迎会だって言っても、僕はもういいですとか言って、最近の若いやつは上司との飲みニケーションを大切に。
まあ、昭和の人間だね、その発言もね。
でもそんなのさ言ってもさ、はあはあはあ、そんなのしょうがねえじゃん、
はい、
だって、うん、先輩社員とかと飲んでるよりもさ、
う
ん、自分らでさ、ね、缶
を出て
たりとかしてるのさ全然楽しいんだからさ。
そうそう
そう、そんなのあんまり無理。昔はそういうノミニケーションとかあったら
そうね。まあだからなんていうの、そういうのがなくてもいい時代にはなってなきゃなってるはずだし、うん、そういうのなくてもコミュニケーションは取らなきゃいけないと思いますけどね。
この間プロジェクト X っていう番組
が
昔
まだやってんだろ、
いやできたんだよ新しく、
おうおう
新規に新しいあれが会が、
は
あ、でそれでスカイツリーができるまでの職人や
設計者
の苦悩みたいなのずっとやってたんだけど、あれ結構面白かったよ。スカイツリー最初、
は
あ、現場の職人が全国から腕利きの職人が呼び集められて、
はあはあ、かっこいい。
それでその、はあ、だってあれスカイツリーってあれじゃん、組木細工みたいな、ほら
要するに鉄骨を細か
く積み上げていって、で中に信号が
通
って、で地震耐震、
はいはい、
これで地震をが来ても大丈夫っていう、はい、で組木細工のように一本の細いやつすぐ折れちゃうから、はい、その組木細工のようにあのあれ結局何千本使ってるのかな鉄骨、はあ、設計した人がすごく細かくして、はあ、であれ組み上げる時も誤差がね 0. 何ミリぐらいじゃん、はあ、いかに抑えないとうまく組み上がらないから、はあはあ、だからもう下手くそな職人はダメなんだって言って、はあ、全国からその腕利きの人が言う3組ぐらいあのなんとか組なんとか組って3組ぐらい腕利きの職人が呼び集められて東京のスカイツリーそれであれ三角形じゃん、はあ、で三角形だから1箇所2箇所3箇所組み上げてるんだよ、はあ、でだから3チーム、はあ、あの呼び集められて、はあ、それぞれがチーム組み上げていくんだよ、はあ、でだから当然腕に差があるんだよ、
はあ、それでも
ただこっちの方は早いけども、はあ、お前ら遅えなみたいなことをよく、はあ、やっぱ職人だからさ気も荒いからさ、はあ、そういうこと言われるんだ、はあ、あんた遅いよね、はあ、何ちんたらやってんだよ、はあ、ですぐ畜生なんだよ俺らってあの思ってたんだけど、はあ、なんかねしたらある日つかその春の時にね、はあ、その職場の雰囲気もあってかとりあえず、まあ、職人同士そういう敵対してるわけだから、はあ、これじゃいかんぞとで花見に行ったんだって、はあ、花見をやろうっつって、はあ、でその 3組の職人たち、
は
あ、職員、
はあ、バッチバチだその時はねまだね
だから、はあ、で最初のうちはみんな離れて飲んだりしたんだけど、はあ、やっぱ酒が入ると、はあ、やっぱそれぞれやっぱりなんかちょっとそういう緊張とか、
はあ、バチバチじゃないです
かねできて、はあ、そんでやっぱりその一番遅れていた職人の親方が、はあこれはちょっとまずいなっつってちょっとお話を聞いてこようって言って、ああで、それ気に入ったんだって、うん、そう、頭だけですいませんっつって、お前ら遅えな、みたいな感じで、そうなんですよね、つって、そして話して、一応まあ、うん、コミュニケーション取って、うん、なんかしていくうちにだんだん和やかな感じになってきて、それで次終わっ、その飲み会が終わって、うん、その次の日かなんかで、うん、改めてその一番遅れてる、組のリーダーが、うん、その一番親方のところに、ね、一番早い親方のところに、すいません、ちょっとここ分かんないんですけど、つって聞きに行ったんだって、さあまあ、最初はそんなこと、なんだよ、しょうがねえなって言ったんだけど、やっぱりちゃんと教えてくれて、うん、だからその花見の飲み会をきっかけにコミュニケーションが取れるようになって、ノミニケーションですねっつって、それは良かったですっつって、それからはスムーズに。作業が進みました。
川崎さんの話で感動して泣きそうになった今
これ本当そうだよ、
すごいね、
やっぱノミニケーション
あるんだね、
やっぱそれが一番良かったんだよ、
やっぱそうだね、
でスカイツリーが組み上がったんだ、
すげえな、
そうだ、で一回スカイツリーの時に、うん、ほら2011年で地震が来たじゃん、
う
ん、実際、
うんうん、
あの時結局びくともしなかったんだよ、 あの時全部できてなかったけど、うん、8割ぐらいはできてたんだけど、地震がガー来てこれやべえ倒れると思ったんで職人が、うんうん、そしたら一応まあそれでも持ちこたえて、うんうん、で組み上がったんだよ、だからほんとすごかったんだよ、
そうなんだ、
そうで、だから職人はその時に、うん、あこれはまずい俺はもう死ぬって思ったんだ、
あ上で
そう、
すげ
え持ちこたえたっていうそういう話があったよ、こういうこともあんのか、
ああ
うん、だからそれからもうスカイツリーを見る目がちょっと変わったよ、
ああそうだよね、
熱湯に入って30年格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
そつけ、
今度飲んだ時に、
いや飲んだ時になっ
ちゃう、酒が飲めないやつだっているじゃん、
いるいる、
俺もそんな飲めないからさ、いや別にファミレスでコーヒー飲みながら話してもいいんじゃない、
まあまあそうねそうね、確かにね、
またそっちが楽しいんじゃない、だって飲んでるとさ、そういうわけの中でもってさ、
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、絶対そうなるからさ、
確かにね、
うんだね、今回にも先にされやる人いるからね、
いや誰ですか、誰
賢秀とかさ、
いや俺
はもう賢秀とか酒の店悪いとか言ってたじゃん、
いや俺はでも目の当たりに
して、俺もないよ、そのだその話聞いてくれ、俺は絶対嫌だ、これすぐ飲まないよ、
で一回飲みに行ったことあるじゃん、だって
だから早めに切り上げる、
深く行くとってことなのかな、
そうそう、当たり
前どうあるんだ
そんなでお前心配
じゃ次回じゃちょっと店主呼んでくださいよ。ゲストに店主呼んでくださいよ。
でどうする
酒癖の話してください。
お前喋る。
いや無理
なんで俺にやらそうとしてるの。はい、今ね、こんなことで頑張ってね、それからもね。
以上、ニセタイターボでした。ありがとうございました。